3。はい。罪重荷を除くは、地の力、主の血は、悪魔の技をこぼつくしき力なり。力ある主イエスの血、受けよう、受けよう。力ある主イエスの血、受けよう、今受けよう。力ある。力ある主イエスの血、受けよう、受けよう。力ある主イエスの血、受けよう、今受けよう。アーメン。一言祈ります。ハレルヤ、主よ、今日のこの御言葉の時を通し、あなたの身教えのうちにある、くすしきことに身を留めさせてくださいますように。イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。はい。2017年4月3日、オンラインディボーション礼拝を始めます。聖書をお読みいたします。マルコの福音書14章、10節から25節。ところで、イスカリオテ・ユダは12弟子の一人であるが、イエスを売ろうとして祭司長たちのところへ出向いていった。彼らはこれを聞いて喜んで金をやろうと約束した。そこでユダは、どうしたらうまい具合にイエスを引き渡せるかと狙っていた。種なしパンの祝いの第一日、すなわち杉越の子羊をほふる日に、弟子たちはイエスに言った。杉越の食事をなさるのに、私たちはどこへ行って用意をしましょうか。そこでイエスは弟子のうち二人を送ってこう言われた。都に入りなさい。そうすれば水瓶を運んでいる男に会うから、その人について行きなさい。そしてその人が入っていく家の主人に、弟子たちと一緒に杉越の食事をする私の客間はどこかと先生が言っておられると言いなさい。するとその主人が自分で席が整って用意のできた2階の広間を見せてくれます。そこで私たちのために用意をしなさい。弟子たちが出かけて行って都に入ると、まさしくイエスの言われた通りであった。それで彼らはそこで杉越の食事の用意をした。夕方になってイエスは十二弟子と一緒にそこに来られた。そして皆が席について食事をしているとき、イエスは言われた。誠にあなた方に告げます。あなた方のうちの一人で私と一緒に食事をしている者が私を裏切ります。弟子たちは悲しくなって、まさか私ではないでしょう。と変わる変わるイエスに言い出した。イエスは言われた。この12人の中の一人で、私と一緒に蜂に浸しているものです。確かに人の子は自分について書いてある通りに去っていきます。しかし、人の子を裏切るような人間は災いです。そういう人は生まれなかった方が良かったのです。それから皆が食事をしているとき、イエスはパンを取り、祝福して後これを裂き、彼らに与えて言われた。取りなさい。これは私の体です。また杯を取り、感謝を捧げて後、彼らに与えられた。彼らは皆その杯から飲んだ。イエスは彼らに言われた。これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。誠にあなた方に告げます。神の国で新しく飲むその日までは、私はもはや葡萄の実で作ったものを飲むことはありません。アーメン。それでは神様からの示しを求めてしばらく御言葉を黙想しましょう。はい、それでは分かち合っていきましょう。分かち合える方からどうぞお願いいたします。はい、私から分かち合います。よろしいですかね。まず、私は16節、イエスの指示通り行動を取った弟子たちが、イエスに言われた通りの状況に遭遇している 様子が目に留まりました。また、18節では、イエスはユダの裏切りについて、また25節では、神の国で飲む日まで、二度とブドウ酒を飲まないと、言われています。これらすべてイエスの、この未来を投資する力であることを知り、そこに目が留まりました。他の皆さんはいかがでしょうか。
私は22節から24節のところから、イエス様の、お体は、まことに命を与えるパンであって、イエス様の血潮が罪の許しを与える契約の血であることを思いました。本当に、この十字架の恵みを思い起こし、イエス様の体とイエス様の血潮を食べて飲むことこそが救いであることを思いました。
私は12節から16節を通して、杉越の食事の場所がすでに用意されている、もう整っている場所が唱えられていたというところに目が留まりました。
私は、10節から11節のところで、イスカリオテユダが12弟子の一人であるが、イエスを売ろうとして祭司長たちのところへ出向いていったというところで、ユダも本当に十二弟子の一人だったなと思いました。けれども自分の利益を求めてイエス様に付き従っていた弟子だったなということを思いました。
それでは今日の本文の内容をまとめさせていただきます。イエス様は弟子たちに杉越の食事の準備をさせた場所で弟子たちと晩の食事を取られました。イエス様はそこで振る舞われたパンとブドウ酒を通し、ご自身の死を予告されるとともに、一人の弟子の裏切りをも予告されました。それでは、神様はどのようなお方か教えられることは何か、しばらく黙想しましょう。はい、それでは、分かち合っていきましょう。分かち合える方からお願いいたします。
私は22節から24節のところで、イエス様は杉越祭りのほふられる子羊であること、思いました。世に命と罪の許しを与えるためにご自身の体を捧げ、また血潮を流してくださったお方であること示されました。もう一つは、18節から21節のところです。けど、イエス様は知恵を持って、摂理の中で働かれるお方であり、悪人をも用いて、神様の御心を成し遂げられるお方であると、あるんだなと思いました。イエス様は、イスカリオとユダが、裏切り者であることをしていながらも、十二弟子の一人として選ばれました。そして、そのユダの悪をも用いて、救い主が十字架で死なれ、世の罪をあがなう、その神様の御心を成し遂げられたんだなと思いました。以上です。
私は、15節から、イエス様は行くべき場所を知っておられるお方だということを見ることができました。するとその主人が自分で席が整って用意のできた2階の広間を見せてくれます。そこで私たちのために用意をしなさい。ということをイエス様が言われて、整えられて用意のできた場所を見せてくれる。そしてその通りに行ってみると、その通りに用意されていた場所があったという、本当に行くべき場所をすべて導いてくださるお方であることを見ることができました。また18節を通して、誠にあなた方に告げます、あなた方のうちの一人で私と一緒に食事をしている者が私を裏切りますというところから、裏切り者を知っておられるお方 でも21節で、そういう人は生まれなかった方が良かったというところから、裏切る者のした、その行動の罰というか、裁きは本当に大きいだなということを見ることができました。以上です。
はい、私も、18節のところで、そして皆が席について食事をしているとき、イエスは言われた。誠にあなた方に告げます。あなた方のうちの一人で、私と一緒に食事をしている者が私を裏切りますという箇所で、イエス様が、まあ、これほど、先のことをご存知で、すべて父の御心を知っておられたお方だから、やっぱりユダの裏切りも知っていながら、十二弟子の一人として、招かれて、また本当に親しい者の一人として、最も親しい者の一人として接してこられた、そのユダの裏切りを知りながらということを思っていたときに、本当にこう、イエス様はどんな人でも救いを諦めることはなかったんだなと思いました。たとえ最終的に裏切るかもしれない人であっても、本当に最後まで警告をして、ユダに対して直接的に警告をして、救いにこう立ち返るように促されたお方であったし、またここには記されていないですけども、専属でユダの足も洗われた、ユダの罪を許して、本当にこう、許しを与えたお方だったということを思ったときに、私自身も本当にそのような姿勢が問われるなと思いました。どのような人であっても主は本当にこう招いておられるお方なんだな、諦めないお方なんだなということを思いました。
はい、私は、まず22節、ですね、パンとブドウ酒がこう消化されて、こう血肉となるように、ご自身を受け入れる者のうちに臨まれて、そのものを内側から変えてくださるお方だと、22節から示されました。また23節、24節から、契約の地について、示されました。この契約の地、24節で、これは私の契約の地です。多くの人のために流されるものですと、ぶどう酒を振る舞われた後言われたんですけれども、この契約の地、エレミア書の31章31節から34節にこの予言された新しい契約が実際このイエス様のこの十字架の受難流された血によってこう実現されていくんですけれども、この旧約ではこの石の板にこう提示された律法をこう新しい契約ではここでの契約では、民の心の板に書き記すと、書かれています。ですから、御言葉であるご自身として私たちのうちに住まわれ、こう十字架の受難で流される血をもって、まあ、その契約の保証と、される方なんだと、示されました。そして最後に25節で、まあ、御子御父について、このご自身の復活とやがて神の国で開かれる祝宴とを、まあ、確かな希望として、まあ、宣言されるお方なんだと、示されました。それでは、与えられた御言葉を実生活に当てはめていくため黙想していきたいと思います。はい、それでは分かち合っていきましょう。分かち合える方からお願いいたします。
はい。私は今、ある姉妹の家を一緒に探して、一緒に祈っているんですけども、今まで二つの物件を一緒に見に行ったんですけども、一つは全てが整えられて、条件にぴったりなところですごく綺麗で、もうすぐに住めるところができる。ところと、もう一つは、まだ掃除とかされてなくて、ボロボロですごい高いところが、 を見に行ったんですけど、今日のディボーションを通してイエス様にふさわしい場所がどこか条件を伺いながら尋ねた時に、イエス様はその条件に本当にぴったり合ったところをもうすでに用意してくださっているお方だなということを今日のディボーションを通して教えられました。もう私たちが言った中に答えがあるのではないかという確信を私は大体いただいたんですけど、まあこれは私の確信であるので、その姉妹のうちにも確信が与えられるように祈っていきたいと思います。今日学びがあるので、御言葉を通して主が直接祈って教えてくださるように今日祈っていきたいと思いました。以上です。
私は今、開拓しているところの、まあ、教会に集まっておられる方々が、一度教会につまずいた方々が結構多いんですね。いろんな理由があって、まあ、教会側の問題も大きいかなとは思うんですけれども、まあ、そうやって教会を離れた方々が再び集まってきて、一緒に礼拝を捧げて交わりをしていると、うん、その、心のどこかで、また、つまずくんじゃないのかなっていう、この、なんかちょっとした恐れではないんですけども、そういう、なんかそういった、心が私のうちに出てきてしまう。またこの方々、教会から離れるかもしれないなっていう、どうしてもそういった思いが心の中に出てきてしまうんですけども、イエス様はそれでも本当にその方々をいつも迎え入れておられるんだなと、その方々の足を洗って、その方々に聖餐を、聖餐式をされて、本当にイエス様ってそうだったなということを今朝は思いました。ので、私もイエス様に習って、そのようにしていきたいと思いました。
はい、それでは、一言お祈りさせていただきます。ハレルヤ、主よ、今日のいただいた御言葉、ありがとうございます。この御言葉をもって、今日、あなたの国のために私たちをお持ちくださいますように、お願いいたします。感謝し、イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。ハレルヤ、今日も素晴らしい一日を人ともにお過ごしください。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。